NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。教育テレビ人間大学で放送した番組をラジオ向けに手直ししてお届けする人間大学戦。今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第10回、女たちよ。お話は作家の永井道子さんです。なおこれは1997年3月に放送されたものです。
元就が3人の息子たちにですね、口を酸っぱくして仲良くしろよというふうに、書き送っておりますことはもうお話しいたしましたけれども、その次にですね、元就が心にかけていたのは娘のことでございました。でこの娘のがですね、獅子戸という同じ国人層に嫁がせたおしんという名前らしいんですが、その人がおりまして、これが実はですね、毛利家のために大変役に立つ働きをしております。で今回はこのおしんのことを、中心にお話をさせていただきたいと思っております。元就はですね、教訓状の中で、こんなふうに書いております。
五流のこと、これまた五文字ところの儀、我々不憫に存じ候上、三人ともに一重に一重にこの御心持ちにて。五流のこと、これまた五文字ところの儀、我々不憫に存じ候上、三人ともに一重に一重にこの御心持ちにて。
この五流っていうのは獅子戸氏のお城の名前で、つまり獅子戸というとことですね。それで獅子戸は自分の娘の嫁ぎ先であるから、自分ももういつもその娘のことを心にかけているのだから、お前たち三人の息子たちも同じような気持ちで、それでそのおしんの夫の高家のことも自分の兄弟と同じだというふうに、思ってくれと、そういうふうに考えなければわしは恨みに思うぞというまで、言っているんですね。でこれちょっと付け加えておきますと、その五文字というのは前に申し上げましたけれども、娘のことなんですね。お寿司のことを酢文字なんて申しますように、お子様というような意味なんですね。これ女の子のことについて、よく言うようでございます。それでこの獅子戸に行ったその娘なんですが、これをその五流と五文字などというふうに言っております。でこの人の名前が真という名前だということをですね、歴史学者の田畑康子さんが書いておられますので、それに従って、申しますけれども、このお真がどんなような働きをしたかと申しますとですね、これは先に申し上げました郡山城の老城、つまり尼子が攻めてまいりました時にですね、その前面に立って尼子の進撃を食い止めたのが獅子戸の一族なんです。で、この時にですね、おしんの夫の高家、その祖父の元義、テキストには父と書いてしまったかもしれませんが、その元義、その孫おしんの夫の高家、それから元義の弟の深瀬高兼、これらが全力を挙げてですね、そのビンゴの方から攻めてきた尼子を追い返しました。でそのことはですね、元就は別の手紙の中でもこんなふうに言っております。
尼子方取りかけの時も、五流旗と総来すればこそ、誠に暇飽きて総来て総来つる。五流敵になり総らば、もちろん一大事のギタルべく候。よくこそ我ら遠辺申し合わせ候来連れと存じ候来き。
天子の方が攻めかけてきた時にですね、五竜城宍戸がしっかりして、くれたおかげで、全くうまくいった。もし五竜が敵方だったらどんな風になるかわからない。だからその五竜のところとですね、よくこそ自分たちは縁組をしていたものだと思うよというふうに回想して、言ってるわけですね。それもともと宍戸家とは仲が良くなくてですね、で広元という元内のお父さんはここと仲良くしなきゃいけないぞと言うんですが、広元の兄の沖元の時代にはどうも合戦をしてないかして、それをですね、なんとか仲良くしたというような経緯が、ございますので、大変そのことが良かったなというふうに、言っているわけですね。それでおしんと元吉の孫の高木の縁談が成立した、そのことについては前に申し上げました。でまさしく政略結婚なんですけれども、それが非常に効果的に働いて、宍戸は毛利と手を組んで天子と戦ってくれたというわけなんですね。で政略結婚というのはですね、女がその婚家と実家をジョイントする役目がある。これを非常にその有効に、生かして毛利は命をつないだと言いますか、それだけにですね、おしんの方にすれば毛利家のをその勝利に導いたのは私よっていうようなところが、もともとちょっと気の強い、女性であったようですからですね、そういうことをまあよく言ったらしいんですね。でこういうこのことについてはですね、五竜も五竜城のおしんも犬もいろいろ痛めたいことはあるんだけれども、もう今はくたびれて何も言えないよ、まあ無要求が生きていたらななのということをこぼしていたりするので、かなりこう悶着といいますか、いざこざはあったと思うんです、けれどもですね、これは元成が方がこうちょっと気が弱くて、五竜の五文字さん、つまりおしんさんは気が強いというのは性格的な問題じゃないらしいんですね、そういうふうなものじゃなくて、もっと一般的にその当時の女性の位置をちょっと考えてみますとですね、かなり実家に対する発言権もあった。それはなぜかと言いますと、実家からもですねかなりの経済的な権利を分けてもらったりしているのが当時の女性だったんです。例えば三男の高影が入ります、小早川家、これがまだ高影が入らない前の話でございますけれども、その小早川家にもいろいろ手紙などが残っておりまして、その時にですね、その見ますと小早川家の、まあ、夫を失った五家娘、そういうふうなものがですね、みんな経済的な権利を分けてもらっているということが分かります。そこにですね、その女の子についてですね、愛構えて、淵を食おうべし、まあよくちゃんと心がけて、経済的な面倒を見てやれというふうに、言っております。ですからこれはその当時に、女子にもその経済的な保証それぞれの実家ので持っていたというようなことをの伺わせる手紙でございます。この他にも小早川家には、子供の娘の面倒をよく見ろとか、お嫁に行った娘も兄弟同僚なんだから、その人にもその扶持をしてやれというような手紙が残っておりますので、こういうふうに女の人がに対してそういう経済的な援助、まあそういうお金のことばかり言うようですけど、やっぱりこれは社会的な発言権にも連なるものでございまして、そういうものがあったからこそおしんもですね、毛利家とは一体だという気持ちがある。だからこそいろいろと毛利家に口を出したということが言えるのではないかと思います。 御座殿の絵図が出ておりましたけれども、こんなふうにですね、元就の息子たちが一人前になってきますと、それぞれ結婚いたしますでしょ。そうするとなかなかその仲がいよいよ難しいことになるんですね。で、吉川元春の妻、これは同じ黒人の中の有力者でありました熊谷信長の娘がと結婚しておりますが、これがなかなか、これもしたたかな女性でございました。で、この元春とその熊谷信長の娘の結婚に面白い話があるんです。まだ吉川家に婿入り しない前にですね、年頃になったので元春にがそうそうお嫁さんもらわなきゃいけない。そしたらですね、家臣に元春がね、もらいたい人がいるんだって言った。で、家臣が誰でございますかって言った。熊谷信長殿の娘子だって言うんで、家臣びっくりするんです。え、お聞き違いじゃありませんか、あの人ね有名な不備人ですよって言ったら、もう元春なだからこそもらうんだよ、どうしてですかって言ったら、きっと信長殿はお嫁にやるのに苦労してるだろう、それをこちらでくれって言えば喜ぶだろう、そうすればきっと吉川家と、失礼しました毛利家とその熊谷家が仲良くなる、それがいいんだって言ってもらったっていうんですね。それで元春、後まで話してしまうと、この不備人の誉れ高かったお嫁さん一人を非常に大事にいたしました。で、他に即してなかったようなので二人の仲は悪くなかったらしいんですが、とにかくこの方もなかなか気が強くて、その上の元春がお嫁のお姉さんおしんさんとどうも会わない、おしんさんの方も何よあんたたちまだちびすけだったじゃない、毛利家作ったのは私よ、なんか元春だの高倉だのいい聞いた口聞きながらなっていうようなことを言うらしい。そうすると今度は元春のそのお嫁さん、あ、何さっていうわけって言いますのは、元春が結婚してきっかけ入りますね。その時にきっかけを継いでいたお狐を、まあ、追い出して、殺してしまうんですが、この時にはその熊谷信長が大変協力いたし、うちのね旦那様がちゃんときっかけを収まったのはうちのお父さんのおかげなんですからね、あんたばっかり大きい顔しないでよっていうようなことで二人で大喧嘩になってしまう。で、これをですね、お兄さんの高本、これが非常に心配して手紙を元なりに、やってたようでございます。で、その時のその高本に対してですね、その元なりは本当に五流のおしんのことと元春の妻のことについていろいろ心配してくれてありがたい、全くその通りなんだ、これはね全く自分も元春が分別がないと思うんだよ、だけどおしんさんはですね、おしんはあんまりなおざりにはできないんでね、何しでも相手は女なんだから、ここはみんなその多少分別が悪くてもあんまり気にかけないでもらいたいんだよっていうようなことをその元就にが書いて高本に送っております。で、その時もですね、妙給がいたらとかってその奥さんのことを引き合いに出て、こういうことはみんな妙給がやるんだなというふうに愚痴っております。それでこの仲の悪いのを気遣ってですね、今度は三男の高景が元春のその奥さんのところに手紙をやって取りなそうとした。そうするとその元春夫人はふんとか言って高景に返事もしない、で高景もプンプン怒ってしまうんです。で、こういうことになりましてですね、もう今度はもう取りなし役は元就なんです。で、そうなんだお前の言う通りだ、こちらへも元春の家内、これは新城というところにおりましたので、新城の坪根とよく言われておりましたけれども、このところね、新城の手紙、坪根の手紙っていうのは3行ぐらいしか書いてこないんだ。これは全く天子常久殿とか清中三河守っていう、これは大内の重臣でございます、そういう人のが自分のうちにくれるような、つまり目上から、くれる手紙のようなもんだよねと言ってですね、その元就が言うんですね。で、そういう返事をやっていて、しかもその先が実に面白いんです。
いかなる面目候や。皆々女房衆と申し候いて、笑い候ことにて候。さては御方様へもその分に候や。ご不審おかしく候。いかなる面目候や。皆々女房衆と申し候いて、笑い候ことにて候。さては御方様へもその分に候や。ご不審おかしく候候。
お嫁さんがそういう手紙をよこしても、元就は怒っていないんですね。このところが面白いと思うんです。これじゃ全くもうこちらの面目丸つぶれじゃないかと言って、我が家の女房たちと笑い合ったもんだよと言うんですね。それで、さてはお前らのとこにもそんな手紙しかよこさなくて、そんな風にもうあしらいもしたん、手紙もよこさなかったんだろう、それであんたが不審と思うのはもっともだもっともだという風にして、まあそういう女なんだからと言って、今度もその高影をそのなだめております。面白いですね。戦国時代なんですけれども、その女の人たちが何さとか言って肩肘張ってやって、それを男どもがまあまあまあまあまあなんていうふうにやってる、そういう面白い話、これがまさに今までのイメージをひっくり返すようなことだと思うんですが、元就がそういう手紙を残してくれたおかげで戦国の女性の実像が分かるというわけで、本当に愉快ではありませんか。
高本、高影、元春、五文字、一代は旗と悪事なきようにと、神仏へも申すまでに候。高本、高影、元春、五文字、一代は旗と悪事なきようにと、神仏へも申すまでに候。
これは高影に宛てた手紙の一節なんですけれども、まあ男たちの取りなしのおかげでですね、毛利家の騒動はどうも収まったようでございます。そうしてですね、このあとおしんの娘は、その仲が悪かった吉川元春のうちの長男、元長のところに嫁ぎます。そしてさらにおしんの三女は、その本家の高本の息子照本の妻になるわけです。こういうふうにしてですね、両方おしんの娘たちはいいところに結婚するわけですね。とりわけですね、この照本との結婚、実はこの照本は前は大友義重の娘と結婚するはずだったんですけれども、大友家との仲が悪くなりまして、この婚約は解消されました。そうしてですね、その代わりにというわけで、この時にもっと御大家からもらった方がいいんじゃないかというような話もありまして、元就かなり悩むんですね。それでいろいろ考えたりするんですが、結局宍戸に決まりました。このあたりの手紙のやり取りなども残っておりますけれども、まあこれはなかなかおしんにとってはいい話ですね。その婚約、この時は婚約だけでして、と申しますのは、これはだいたい1563年頃でございまして、その照本が11歳でまだ元服しておりません。それからおしんの三女も多分6歳だと思うんですね。ですからこれは実際の結婚はしないで婚約ということだと思うんですが、おしんの娘がですね、もしおしんが嫁がなければ、この大大名にのし上がった毛利家の当主、これが照本ですね、今出ておりますが、その妻にその自分の宍戸の娘が行くようなことはありえない。つまりですね、おしんがその宍戸家に嫁いだおかげで こういうふうなうまい、結婚をして、これで獅子戸家は後々まで毛利の筆頭の重臣になるんでございますけれども、そういうふうな大大名と結ばれるでございますから、当時の政略結婚というのは決して悲劇ではない、まあ、うまくいけばこういういい話にもなるんだということの一つの例ではないかと思います。なおそれより前にですね、おしんの長女は伊予の勢力、優勢な勢力家である河野道信に嫁いでおります。この時は毛利元就の養女という形で嫁いだようでございますけれども、こういうふうにして四国の方にまで獅子戸の娘が嫁いでいく後にですね、この河野家が四国ので攻められたりすることがあるんです。宇都宮市とか西園寺市というような豪族に攻められることがあるんですが、その時にはですね、小早川家、それから吉川元春というような人たちが河野家を助けに参ります。これもですね、そのおしんの娘がいればこそというわけです。おしんの娘もこの時早く助けに来てちょうだいっていうようなことで、しきりに小早川かなんか、いや吉川と連絡を取ってるようでございますけれども、こういうようにしてですね、戦国の持ちつ持たれつという形のその政略結婚といいますか、女も非常にジョイント役として大きな意味を持っているということの一つの例ではないかというふうに、思っております。それからですね、高本の妻のことを申し上げたいと思います。これは先にも申し上げましたように、その高本夫人は大内家の養女、本当は内藤お決まりの娘です。それが結婚いたしまして、尾崎の局というふうに、言われております。それで親方様からいただいた大変な嫁御寮であるというので、非常に、元なりも大切にしてはおりました。そしてですね、その大変お仕事さんといっても非常に優しいんですね、元なりはですね。それで戦国の武将といいますと、もう何て言いますか、ワンマンで、それこそ家父長剣を振り回してですね、他の人に命令するというような形を想像しがちですけれども、非常に元就はその嫁御寮に対してもね、優しい手紙を書いております。そして、この尾崎の局を通じて、大内家あるいは内藤家への連絡を頼んでいることがよくわかります。例の井上一族を中殺するとき、こういうことがあった、こういうことがあったというふうにして罪状を挙げている手紙ご紹介いたしましたけれども、実はですね、この手紙は元就から尾崎の局に宛てた手紙なんですね。そうしてですね、元就は書いているんですね。これらのことは我らにとって非常に無念であった。井上にバカにされてて無念であった。しかしそしてこの井上を中殺するについては、もう前に広中高兼、これは大内家の重臣で、秋担当の重臣でございますが、この人を通じて大内親方様にもお伺いを立てていたのですけれども、その合戦続きでなかなか実現ができませんでしたと。そして最後にこのように書いております。
この題目さらに一朝一夕の義にあらず候、この由し沖森へ仰せ使わさるべく候なり。この題目さらに一朝一夕の義にあらず候、この由し沖森へ仰せ使わさるべく候なり。
このことはですね、もう一朝一夕に考えついたことじゃないんだと、前からそういうことは思っていたのである。でこういうカクカク井上はいろんな材料があるんである。でそのことをですね、 そのもう大内殿には申し上げてはあるけれども、よくよくその内藤お気盛りにそのことを言ってくださいというふうに、書いているわけなんですね。でこのつまり内藤お気盛り、つまり局の実父でございます、その人に、尾崎の局から言ってやる、これはまあ公式のことではなく内々にそういう意思でありますよというようなことをですね言っているわけなんですけれども、その嫁を通じてそういうふうにその実家と連絡を取らせる、これはやっぱり表側だけでなくですね、裏側からの根回しということが非常にその当時は重要な意味を持っていたということにもなりますわね。そしてまたそういう時には角立ったその表側の使いではなくて、その元就から尾崎の局、尾崎の局からお父様の沖森へ、そうしてその沖森から今度はそのこういうことでございますよというふうにですね、大内に言ってくれと、大内の殿様に言ってくれということで、こんなふうにですね、実はその尾崎の局は非常に重要な役を果たしております。またそのことをちゃんと元就は知っていて、その嫁にこう言えっていうふうにして言うのではなくて、こういうふうなことだからお父さんよくお父さんに言ってくれよというふうに頼んでいる、それからまたいろいろ元就も実は尾崎の局には、細やかな手紙を残しているんでございますけれども、そういうことを見ますとですね、戦国の女の人、この人たちの役割というのはただそののしをつけて物のようにやられたのではない、非常に立家と根家を結ぶ重要な役割をしているということがわかります。元就の手紙はそれをよく物語っているものではないかというふうに思っております。
人間大学選、戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む第10回の今日は女たちよ。お話は作家の永井道子さんでした。なお、これは教育テレビ人間大学で1997年3月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。では、これで NHK ラジオライブラリーを終わります。